ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井根斎です。本日は、2024年9月20日金曜日の夜でございます。ドラえもんの映画の話を今日はしようと思って、2本ちょっと見ました。ガキの頃に、のび太のリトルスターウォーズを映画館に見に行ったことがあるぐらいで、小宇宙戦争と書いてリトルスターウォーズね、武田鉄矢が歌うやつ、あれを10歳ぐらいでおふくろに連れても行ってもらって映画館で見た。でも本当に大好きでした。あのリトルスターウォーズのポスターから何から、主題歌から何から好きでガチハマりして、でドラえもんの世界で、まあ本当に戦争、宇宙戦争をするっていう話はショッキングだったし、でもまあその後なんていうんですかね、夏休みのドラえもん映画とか、あと大人になってからですけどクレヨンしんちゃんの映画とかは、まあ決まってテレビとは違って必ず怖がらせると、必ず大人な、まあ死ぬとかいうような、結構死ぬとかいう話がね、多くて、昨日見た海底祈願城っていう、昔のドラえもん映画なんかでも、ジャイアントスネオが死んでましたね。一回死んでました。生き返らせてもらってたけどね。で、ワンワン泣いたりしてましたね、のび太たちが。で、その、ドラえもんが保護者なんだけど、保護者責任で、修学旅行みたいに連れて行くんだけど、ジャイアントスネオが死んでしまって申し訳ないみたいなこと言って謝っていましたが、まあそりゃいいとして、まあそっちのね、だから、タイトル言うと海底祈願城、ドラえもんのび太の海底祈願城が1983年ということで、リトルスターウォーズより2年前かな、全く知りませんでしたが、今、アマゾンプライム入ってれば、ドラえもんの映画ほとんどタダで見れるんで、まあ見ようっていうことで。で、先ほど見終わったのが、まあ何見たらいいかなってめっちゃあるわけだよね。年一で出てるから。で、適当に選んだ、のび太の、雲の上の王国っていうやつを見たんですけど、これめちゃくちゃ出来が良くて、多分ドラえもん劇場版の中でも、もう屈指というか、もうトップのやつ一番最初に引いちゃったかもしれないなっていうぐらい内容すごくて、ちょっともうあっけ取られたけど、ただですね、そのもうクレヨンしんちゃんの戦国大合戦とかクレヨンしんちゃん大人帝国とか、まあその内容がいいっていう話はあんまりする気はありません。というのはまあ大体その日本のアニメ映画で国民的アニメ、まあ、子供向けアニメの劇場版っていうのは、相当なうてのアニメーターさんたちが、まあ、オールスター状態で、まあ、参集されて、わーっと作って、で、その、日本のアニメの、なんか、技術の粋をぶっ込むみたいなのは、まあ、あると思うから、そういう業界の、あれが、まあ、年に一度の夏祭りみたいなね、アニメ業界的にも、気合が入ってると思うから、まあ内容的に結構、まあガチめなのは、まあ当然ちゃ当然かなっていうのと、まあ、とはいえ年一で出すから、さすがにマンネリ化する。だからたくさん見れば、またこれかみたいな感じになる業界だと思ってるんで、まあ別にそこまでと思うし、あと、まあ子供向けだけれども、まあ大人な内容っていうのは大事なことなんだけど、でもいつしか子供向けの皮を被った大人向けというよりはオタク向けになっちゃうっていう部分もあるような気がする。それこそ子供そっちのけっていうか、子供がもう、なんていうか、居眠りしてて、お父さんお母さんが被りつきで見るみたいになっちゃうと、やっぱ、なんか意味がないよね。そうなっちゃうと良くないよねって思うわけ。エヴァンゲリオンとかは子供受けじゃないけど、 結局シンゴジラとかエヴァとかってもうその庵野秀明好きのオタクどもはかぶりつきだけど、それ以外の人たちにはいまいち響かないみたいなのもあると思うんですよね。ちょっと庵野さんの悪口になってごめんなさい。で、なんかね、そのオタク向けっていうものにずっと僕はまあね、その疑問をまあ言うのは、まあそういうちょっとなんかあのずれるだけで違うものになっていくっていうか、なんか何でもそうなんですよ。あのマニアックになって本当一本線を外れた瞬間に違うとこなぞっちゃったっていうようなことってあると思うんで、もう本当紙一重なんですけども、そのゴジラシリーズとかでもそうでしょうね。本当に国民的な怪獣映画として始まったものが、まあどっかの時点でもういわゆるもう怪獣オタクのそういうマニアばかりが喜ぶっていうか、もう映画館行ったらそんなやつしか来てないみたいなね。子供の姿はどこに、まあガンダムがまさにそうですね。ガンダムのなんか劇場で見るやつなんかに行ったら子供が一人もいないみたいな世界じゃないですか。で、なんか嫌な気分になりますよね。なんか寂しい気分になって、で自分と同い年ぐらいのパトレーバーとかもう完全にこう中高年しかいないみたいな世界ですけどね。ただまあやっぱちょっと寂しいんですよね。その中高年の男ばっかりみたいなものっていうのは、やっぱどっか、局部肥大的な、まあ進化を遂げちゃったのかなっていうのが、まああって、だからガンダムの宇宙世紀ものの焼き直しみたいなのっていうのは、もう僕は今はもうほぼ距離を置いてるというか、なんかその、そういう店っていうか、もうガンダム、うちは昔懐かしのガンダムのカツカレーしか出しませんみたいなところに、昔のファンが行列を作っているみたいなのっていうのは、なんかね、その仕事でガンダム講談やってた時とかに、そうガンダムの映画とかいろんなもん、ユニコーンとか、まあ一生懸命見に行ったけど、その都度思った、なんだろう、この一部、まあ自分たちと同い年のおっさんしかおらん世界って、なんなんだろう、この、なんかやるせない気持ちはっていうのが、まああって、その話を今日するつもりじゃなかったんですけど、思い出しました。まあそれはいいとして、今回僕はまあドラえもんの映画また見ようってふと思ったのは、内容がどうとかじゃなくて、デザインがいいなと、デザインを見直したいと思ったからなんですよ。で、人間のデザインとメカのデザインで、やっぱ劇場版のドラえもんって、よく見ると必ずかっこいいマシンに乗ってるなと思いません？あの、ドラえもんの映画の告知って、まあ、年一で必ず夏休み前ぐらいからあって、梅雨時ぐらいから、会社勤めの人とかバスに乗ったらそのバスに広告がね、貼ってあるっていう感じですよね。ああ、またドラえもんの映画の季節か、みたいに思うけど、もう大人になったらさすがに見には行かないけど、へえ、今年はこういうやつなのね、みたいな感じで見るでしょ？必ず真ん中にドラえもんとのび太がペアで、なんか宇宙船みたいなのに乗っていて、まあドラえもんの道具みたいなのに乗っていて、でまあ静香ちゃんたちも、まあスネ夫とかもいて、で、そのバックにはなんかでっかい城みたいなの書いてあるみたいなね。まあ、やっぱちょっと劇場版ちょっとなんか怖そうだな、みたいな。ポスターありますよね、あの縦長のポスターね。で、それの、あ、必ず何かビークル乗らせてるよな、みたいなのがあって、で、そのビークルが、まあ、藤子不二雄の絵の線の少ない、ドシンプルな宇宙船みたいなんなんだけど、でもこれ、格好悪かったことないよな、っていう風に思う。で、我々も見慣れてるから、ああまあ、いつものドラえもんの乗り物ね、みたいに思うんだけど、ふと思うと、その何十年も前のドラえもん映画の乗り物のデザインが、今だったら、これ普通に販売できるんじゃねっていうか、乗り物としてね、未来の乗り物としてデザインされてるものが、今だっ ったらこれ普通に行けるんじゃねみたいな、空飛ぶ車みたいなデザインね。で、まあ他にもいろいろ乗り物がかっこいいなっていうのがあって、乗り物かっこよくて線が少ないといえば、未来少年コナンの、宮崎駿ですけどね、未来少年コナンのフライングマシンですよ。ファルコもかっこいいけど、ファルコってまあ普通の飛行機ですけれども、フライングマシンの方が SF チックで、残され島じゃない、ハイハーバーの裏手に隠されてたんだっけね。残され島の方だっけね。あの、フライングマシンっていう、ラオ博士の、戦闘艇みたいなやつなんですけど、飛行ガメみたいなやつもフライングマシンっていうからややこしいけど、飛行ガメみたいなやつじゃない方ね。もうちょっとかっこいい方。あれプラモデル持ってるってまだ作ってないけど、その造形があまりにも好きでプラモデルも買ったんやけど、フライングマシンかっこいいですよね。そんなんとか、そっから、いわゆる、鳥山明の、まあ、カプセルメカみたいなね。あの鳥山明のデザインっていうのも、よく見ると、あ、これ藤子不二雄の、ドラえもんとかに出てくる乗り物のデザインに、そのディティールを加えたかな、みたいな、その、排気口とかね、なんか機関銃とかね、なんかそういう、ディティールを少し加えたら、あ、鳥山明になるけど、でも、基本的な、こう、丸っこいカブトムシみたいなね、コガネムシみたいな、可愛いデザインって、そして、まあ、あんまり線がごちゃごちゃしてないとか、トゲトゲがそんなついてないとか、なんていうか、丸っこい可愛らしい形っていうのは、あ、まあ、共通してるなと思うわけですよ。まあ、一種の系譜というか、繋がっているかもなって思うんですが、そのディティールがまあねこう加わっている鳥山デザインもかっこいいけれども、元を正せばまあその手塚治虫とかそういう昔の戦前ぐらいからあるようなSF 漫画に出てくる超シンプルなデザインのもうほぼ類的型のねこうもうなんていうか水の塊みたいな形の、まあ、乗り物っていうね。で、そういうデザインって、いや、やっぱりいいよなっていうのがあって、それで、あと、動物とか、魚を模した戦闘艇ね。これもリトルスターウォーズの戦艦が、クジラみたいな形でしたけれども、まあ、ドラえもんの海底祈願場なんかにも、まあ、深海魚みたいな形を模した敵の戦、まあ、潜航艇みたいなのとか、まあ、ね、海の生き物って、全部その、なんかかっこいいですよね。こう、潜水艦とかのデザインに取り込んだらかっこいいだろうな、みたいな。シュモクザメとかね、ああいうハンマーヘッドみたいな形とか、まあ、何でも、サバとかアジとかでもね、戦闘艇とかにしたらかっこいいだろうなって思うようなもので、まあ、いろんなもんにそういう魚のデザインというのは、こう、SF で取り入れられたし、まあ、日本軍の飛行機なんかも魚のデザインだなっていうようなものはいっぱいあるわけですが、美しいですよね。で、まあ、そういうメカかっこいいなと思って、改めてちょっと、まあ、デザインの部分からドラえもんを見直したいかなと思って、まあ、あえて、だから何十年も寝かしたからこそ、今冷静になって見れるかなっていうので、見てみたんですが、見出したら、まず、メカが出てくるよりも前に、人間のデザインやっぱすごくねっていうのがあって、なんといってもやっぱ静香ちゃんと、のび太のママが、まあ、冒頭すぐ出てくるんですよね。まあ、だいたい、静香ちゃん最初のシーンからいたりして、で、次のシーンには、お母さん出てくるみたいなね。まあ、宿題しなさいみたいないつものやつなんだけど、で、静香ちゃんもやっぱ、まず驚くのが、僕今、DL 同人を仕事にして、女の子の、まあ、絵を描いてるわけですね、エロ本を。で、その時にやっぱ一番苦戦するのはやっぱり体ではなくて、やっぱり顔なんですよ。で、いやー、わかってるけど、なかなか綺麗にならないとか、可愛くならないとか、 まあ悩むわけですね、僕らみんな。で、顔っていうといろいろパーツがある上に、髪型なんかもあるし、あと輪郭ね。これらが全部綺麗に描けないと、まあ、キモくなるんですよね。で、さらに美しく綺麗な女の人に描いていくのは、ああ、やっぱ、まあ、いろいろまあ、ね、美人にするのはなかなか難しいなとか、さらにそれに表情をつけるのは難しいななんて思うわけですが、静香ちゃんはディフォルメが効いた女の子の絵の、まあ、模範みたいなものですけれども、改めてすごいと思いませんか？あれ、静香ちゃんって、二重まぶたないんですよ。大体美少女描こうと思ったら、僕も一重の女の子が好きで一重で描くんですけども、なんか狐みたいな顔になっちゃっていまいちだから、どうしてもこの二重まぶたの二重目を描いてしまうんですね。描くと美人に見えるんですよ。外人顔になるというか、もう本当に線を二重にするだけで、お目目の上にね、二重を描いてあげるだけで、相当美人になるから、つい描いてしまうんですが、静香ちゃんはね、一度たりとも二重だったことがないんですね。しかも、その一重にしても、こう少し、その一重まぶたを太くするっていう風に、二度重ね書きするみたいなね。まあ、いわゆる奥二重みたいになるというか、隠れ二重というか、一重なんだけど、ちょっと美人にしたいから、ちょっとアイラインちょっと太めにっていう風に、誰でもするんですよね。それが静香ちゃんはされてないんです。で、静香ちゃんの目っていうのは、下まぶたも、含めて、もう全部上まぶたから下まぶたまで、まあご存知でしょうけれども、卵型に、ただ書いてあるだけで、その中に黒目が書いてあって、っていうことですから、あまりにも芸がないというか、その、本当にシンプルですよね。そして、それでも美少女とわかるじゃないですか。まあクラスで一番の美少女みたいにわかるんですよね。でも、クラスの他の女子と、差をつけれるほど線がないぞっていうぐらい線が少ないんですよ。で、その、女の子ってわかる記号でしょうね。まつげが一本だけ、ひゅって長いのが生えてますよね。片方の目。だから合計二本ですけれども、あれで、最大限この子は女の子、美少女ですよって見せる、まあ、アイテムが、まつげですけど、一本だけですよ。一本だけあって、そのまつげだけで美少女って表しつつ、その感情表現とか女の子らしい色っぽい表情みたいなのをほぼそのまつげだけで表現しようという恐ろしいデザインで、でもちろんですね、これはそれだけであの子が美少女に見えるわけじゃ当然ないんですね。これは、そのからくりを言う前に、やっぱその次に、のび太のお母さん必ず出てくるんですけど、すこぶる色っぽいんだよね。あれ、年齢36歳ぐらいの設定か、もっと若いのかもしれないんですが、下手すりゃ、だから、22、3で、まあ、のび太を産んで、のび太が10歳としたら、まあ、32、3っていう設定なんだと思うんだけど、何度見てものび太の母親がエロい。うん。で、これは気づいてる人多いと思うけど、まあ、実際若妻っていうこともあるけどね。若いっていうこともあるんだけど、メガネかけてて顔はのび太に、まあ、そっくりでなんだけど、なんでしょうねっていうのは、のび太のお母さんは、圧倒的に後ろ姿であることが多いんですよ。今でテレビ見ていてみたいな感じでのび太がただいまって声かけるんで、だいたい後ろ姿であることが多く、しかも日本家屋で低いちゃぶ台に肘をついて、まあへたり込んでるというか座ってるんですよね、お母さんが。で、まあシンプルな服ですけれども、裸足、生足の裸足であることが多いんですよね。で、でも、もう静香ちゃんも、のび太のママも、足のデザインが、本当にドシンプルで、もう、 足の指は絶対描かないんですよね。で、そんなんですから、のび太のママの足って、靴下履いてるみたいなデザインですよ。だけど、肌色で、あ、これは、まあ、裸足なんだろうなってわかるし、もしかしてストッキング履いてるって思うんだけど、まあ、それは家の中だからないなってなると、あ、裸足なんだってことですね。で、結論から言うとですね、のび太のママも、しずかちゃんも、実は、ああ見えて、ものすごく高度な女の子らしい、女性らしい、その、たおやかなカーブが隠されているんでしょうね。その、立ち方とか、足の地面を踏んでいる時の角度とか、もう、本当に、だって僕ら、同じように少ない線で描いて、ああならないんですもん。ドラえもんの静香ちゃんやのび太のママみたいに色っぽくならないんですよ。僕ら普通に真似して描いても。ですから、あれはもう超絶技術が入ってるんでしょうね。ドラえもんの二人の、まあ、絵には、本当にですね、こう色っぽく見せる、もう技が全部入ってるんだろうなって思うわけ。だから顔だけでもないし、体の、それも背中とか、後ろ姿とか、その静香ちゃんも、女の子女の子してるようで、色っぽいなって思う時は、おっさんのような。静香ちゃんは皆さんお気づきですか？女の子の友達がいなくて、いつも男と遊んでいるんですよ、静香ちゃんは。ね？三人の男と、ドラえもんというロボットと共に遊ぶことを選び、クラスの女の子たちとは全然放課後遊ばない子なんですよ。わかりますよね。相当なもんなんですよ。ね。で、その非常に頭もいいんでしょうし、好奇心旺盛でドラえもんなんていうすごいものがあるんだったら、人間のガキどもと遊んでいる暇はないっていうことでしょうね。それで、まあでもやっぱり無意識の上でもやっぱり三人の男たちを転がしておるわけで、三人のね、男たちがその、必然静香ちゃんを取り合うことになり、でまあなんか、のび太と結婚するという未来がいきなり提示されて始まるけれども、ね、そこはまあ、あまりドロドロに描かない方がいいっていうことで、もうのび太が取るんだっていうふうに最初に、まあね、釘を刺してるんでしょうけど、スネ夫とジャイアン、ちょっと諦めよすぎるんじゃないっていうのが あるし、その、何ですかね、のび太、あまりにも有利な立場にありすぎるだろう、ドラえもんに助けてもらえすぎてて、やっぱジャイアンやスネ夫の不公平感とかって、もうちょっとあるんじゃないのかなっていうのはちょっと思ってしまうけど、まあそれ一回置いといて、まずやっぱ人間のデザインがすごい。そしてやっぱ男の子たちでも、スネ夫のデザインすごいよね。あれ違和感感じることただの一回もない。スネ夫って面白いデザインじゃん。カラスみたいな尖った口とか、まあ、ドラゴンボール悟空顔負けの尖った髪型とか、尖ってるよね。だけど、スネ夫のデザインってめっちゃ安定してて、いつ見てもスネ夫の顔違和感ないけど、どうこうどうやってもあんな人間はいないっていう顔の形じゃない。だけど、スネ夫はいつも安定してる。そして、ジャイアンも、なんていうの？ああいうでかくって、まあ、力持ちのゴリラみたいなやつで、もう誰とも被らないよね、ジャイアンって。で、その体つきと性格と完全になんか一致してるっていう感じで、めちゃくちゃ安定してるよね、やっぱキャラとして。うん。で、のび太ですよね。のび太も、あれ、ほとんど線ない中、その、ちゃんと男の子って分かり続けるのもすごくない？ない？あれ、本当にあんだけ情報量少ないデザインだったら、なんか、女の子と区別つかなくならないのって、 どこにのび太に男っぽさを表すその記号がねあるんですかっつうと、ほぼないはずなんですよ。で、声も女の声優さんで可愛い声ですもんね、のび太って。でものび太って常に少年だなって分かって、そののび太もうちょっと色っぽくしちゃうってならないんですよね。あの単影ガンダムロランセアクとかってやっぱりそういう中性的なキャラクターってなると、ともすればあロランだけるやんとか、ちょっと色っぽい声出しやがってみたいに、ロランってやっぱかなりもう、あ俺は十分いけるよっていうね、紳士諸子を集めてしまったわけですけれども、少年のキャラってともすればすぐそっちへ行くわけで、神指だもそうだし、薄い瓶にしたって何したって可愛いみたいな。で、少年が、まあ、若い頃は、まあ、リアルな人間でも相当可愛いんで、綺麗なんで、その女の子を食ってしまうようなキャラに、まあ、なりがちですよね。なりがち。なのに、まあ、よくのび太は、まあ、クレヨンしんちゃんのしんちゃんとかは、ふっとい眉毛とか、そのドスケベーとか、そのもう小さいおっさんみたいなデザインだから、まあわかりやすいけども、のび太ってヒゲが生えてるわけでもないし、その、なんであいつ男の子ってわかり続けるんだろうと、あの半ズボンだけでかと。そして、ね、勃起するようなシーンもさすがにないんで、その男だって、まあちょっとスケベぐらいはあっても、それもほぼない。で、なんであんなに、のび太って男の子って分かり続けるんだろうと思うし、なんかのび太見ていて変な気分にならないで済むのも結構すごいことだよなと思うんですよ。だからやっぱそののび太の持っているその欲とかだと思うんだよね。そのドラえもんの道具を使ってちょっといい思いをしようというスケベ心というか、なんでしょうね、あののび太のちょっとこうおっさん臭さが性格の中にあるという感じなんですかね。で、まあ、デザインとして見たときに、やっぱ完璧で、で、服とかの、その服飾デザインも、そのあの少年たちと、まあ、のび太の家族とかの服装のデザインを見ても、もう、ほんと極端にシンプルですよね。いつも同じ服を着てみたいな。で、その靴とか履かせても、ものすごい省略してますよね。靴紐とか一切書かないみたいな。うん。で、でも、リアリティ感じるんですよ。で、その、いつも同じ服を着てるんだけど、劇場は見ると、僕がさっき見た雲の王国では、のび太の服、いつもよりなんか、一つだけライン多くないみたいな、ちょっとゴージャスな服を着てたし、あと、のび太のママが、いつものあのピンクのワンピースの上下ですね。あれ、妙に色っぽいですよね。大人になってくると、あれ色っぽいなって、あれほぼボディコンじゃねって思うよね。のび太のママって。で、それに、黄色のカーディガン着てましたね。劇場版、冬だったのか。で、エロっていうか、可愛いと思いましたね。あの黄色のカーディガン。のび太のママって家からほぼ出ないっていうのも、なんか、まあ、エロいというか、可愛いというか、それにね、全く疑問を感じずね、私も外で働きたいわとか言わない、まあ、完全なる専業主婦っていう、のび太のママね。しかも、こう、子供は一人っ子のまんまで、子育て、そんなに忙しそうにも見えないし、うん。で、そこまで教育熱心な感じでもない。宿題しろって言って怒るけれども、塾に行かすほどではないっていうね。まあそういう不思議な世界観ですよね。しかもみんな一戸建てに当たり前のように住める世界観。ね、不思議ですよね。なんでみんなあんな金持ち設定なんだろうって。クレヨンしんちゃんのしんのすけでさえ一戸建てなんで、一戸建てぐらいはちょっと頑張れば住めるでしょみたいなあの世界観は、本当どっから来てるんだろうなと思うんですよね。団地住まいじゃダメなのかよって思うんですけども。うん。で、まあそういう、その人間のデザインだけ見てもすごいなと思うし、あと学校の先生とかスーツ着てるでしょ。 で、スーツ着てて、やっぱ超スーツって書くのまあまあめんどくさいんですよ。あのシワが寄ったりとかね、するから。だけどそんなの一切書かないドラえもんの先生とかはもうシワの寄らないスーツ着てるんだけど、でもちゃんとスーツ着てるってわかるし。で、あとそう、あの劇場版でそのなんか海底人とか天井人っていうその宇宙人っていうか未来人みたいなシャアみたいなヘルメットかぶったキャラがあの必ず出てくるんですね。あの藤子不二雄デザインのキャラみたいなのが。で、かっこいいんですよ、これが。あのシャア、ガンダムのシャアみたいなあのマスクみたいなのをかぶっていることが多くて、それでいてその未来人と古代人の中間みたいなあのデザインで、で、極力線少なくしてあって、うん、それでもジオン軍みたいなマントとか、あとブーツとか、あ手袋とか、まあ、している、まあ、軍服じみた格好をしているっていうキャラクターが、まあ、必ず劇場版には出てくる感じなんですけど、これがかっこいいんですよ。もう雲の上の王国の方は、なんか女の子のその天井人と、おっさんの天井人といって、まあ女の子の天井人の方が、なんか、その背中に、なんか蜂の羽みたいなね、なんかこう空飛べるような羽みたいなのがついた服で、で、なんかジオン軍の、イカンみたいなマントみたいなデザインの、まあ、前だれみたいなのがあって、で、スカート履いて、ブーツ履いて、ちょっと、そう、ナウシカの、ナウシカの世界のデザインにも通じるような、巨神兵みたいな、なんか、ヘルメット状だったり、あるいは、虫使いとかのね、こう、ヘルメットみたいなデザインの、もう超シンプルなやつみたいな、うん、ちょっと昆虫みたいな、ウルトラマンみたいなデザインの、そのヘルメットをかぶって、で、それを脱ぐと、中から人間の綺麗な顔出てくるみたいなんだけど、いや、すごいよね。かたくなに、あれ、ほんと漫画の時代は、その、線少なくだし、その、テレビになった時も、その、何、手塚治虫とか、鉄腕アトムの時は、とにかくお金がなくて、線を増やすなっていう風に、協調主義的に線少なくして、ガンダムとかもう線あんな多くなったから、大変、作るの大変になったっていうのは皆さん知ってるだろうけど、ドラえもんの劇場版とかの時代って、まあ、景気も良かったし、まあ、大ヒットで、もう客入るの分かってるから、予算も潤沢についてたと思うわけよ。だったらね、やっぱこう考えると思うんだよね。テレビ版ののび太とかドラえもんより少しディティール増やそうとか、静香ちゃんとかは、もう目とか、そのまぶたとか、ちょっと、まつげとかの本数増やして、だって、あれじゃん、パトレーバーとかってやっぱ劇場版で、テレビ版と違う風になってもね、泉の輪とか、その、南雲さんの顔がブスになったってみんな嫌がるけど、ディティールが細かくなってるわけよね。要は余計金かかるようなデザインになってるわけじゃん。本物っぽくなってるって。で、そういう風にしてゴージャス感出そうぜみたいな、高架機動隊とかもそうだと思うんやけど、まあその、お金があるんやったら、顔とかを細かく描きましょうや、目ん中とか細かく描きましょうやっていうのは、まあ普通に考えることだけれども、もうドラえもんの映画とかは、かたくなに、その線の少ないデザインを絶対やめないと。で、もうメカとかでも絶対、増やさないっていう、あれはいいよね。なんか、こう、自動車会社とかで、本当に、こう、クラシカルな車ばかりを作っているのがあるとして、そこがその、新車はもうちょっとこう、現代風に しましょうぜ、みたいなノリがあるけど、いや、うちはとにかくシンプルがもう、会社のブランドだから、もうそんなごちゃごちゃしたデザインは絶対採用しないからなって突っぱねてる感じで、結構大変なんですよね。いや、今時そんなんじゃ売れませんよとかいろいろ圧力かかってきちゃうところを、いや、そんなのはもうダメだっつって、絶対に線は増やさないんだって これね、結構難しいことで、宮崎駿でさえ、やっぱりその、なんていうんですかね、もののけ姫とかの時点ぐらいから、あの時一番金があったと思うんですけど、相当ディテール細かく増やしてきたし、あとその、モブっていうのをやらなくなったんですよね。それまでは、いわゆる、モブっていうのを宮坂駿もよく使ってて、警察官とか兵隊とか、ルパンの日本の警察みたいにね、とにかくヘルメットを目深に被って、鼻から下しか映ってなくて、あと体格とかが全員量産型ザクみたいに一緒で、で、もう繰り返しアニメーションで、わーって何百人も、こう映るみたいな、そういう軍隊とか兵隊とか警察とかを描くときに没個性的に描くっていうのを、まあずっとやってきたわけですよ。まあ楽ちんだし安上がりだから。それがもののけ姫の足軽とかになったら、絶対にそれをやるまいって、もう全部一人一人違う背格好で、顔も違うし、着てる鎧とかも全部拾ったもので、ジャンクで集めたのか、全部ディティール違って、もう恐ろしいもん。で、足利軍みたいな、正規軍の武士たちは、少し、量産型っぽくなるんだけど、でもよく見ると、止めてみると、全部、旗印みたいな違ったり、細かいとこ全部違うんだよね。で、やばいな、これはって、もののけ、ほんとやばいなと思って、まあ、ブルーレイ迷わず買いましたけど、まあ、そうやってゴージャスにしてしまうよね、普通っていうのを、絶対しないんだっていうのは、もうドラえもんぐらいかもしれんなっつうので、まあ、偉いなと、やっぱ改めて、思う次第ですね。で、やっぱり、雲の上の王国の、まあ、天上人、天界人の、そのパトカーね、空飛ぶパトカーのデザインとか、なんていうのかな、海底祈願城の海底王国にも、まあ、必ずといってパトカーとか、その警備隊に追っかけられるみたいなシーン必ずあるんですよね。で、本当にシンプルなデザインだけど、でもやっぱり、俺、一番こういうデザインやっぱ好きだなと思う。もし、車が、本当に、今の、ドラえもんの藤子不二雄先生のデザインみたいなシンプルな形だったら、俺、頑張って車運転するだろうなって思うぐらい、ああいう、あそこまで洗練されたデザインだったら、自分で乗って運転してみたいなって思うけど、今のそのリアルな自動車とかはまあ正直あんま好きじゃないんですよね。で、いやデザインか、徹底的にシンプルだけど徹底的にかっこいいし、それでいてやっぱドラえもんってファンタジーじゃなくて SF なんだよね。で、まあちょっと内容の話させてもらいますと、海底祈願城より先に、海底祈願城がだから83年なんで、今から31年も前、41年前、41年前ですよ。で、あとにさっき見た雲の上の王国が、93年作品ですので、31年前ですよ。すごいよね。で、ちょっと本当に驚くのは、雲の上の王国は、最初、のび太が、まあ、天国があると思って、調べ物したら、そんなもんねえよってドラえもんとか、まあ、みんなに言われて馬鹿にされて、ドラえもんが、だったら雲の上に王国を作っちゃおうぜ、とか言って、雲を固めるガスとか、いろんなやばいもん出してきて、のび太に、のび太も喜んで、雲の上に立てるようにして、その雲の上、まあ、でっかい、固めて、でっかい雲作って、で、そこに、本当にマインクラフトを始めるんですよ。で、雲から作った雲ロボットっていう、その人間みたいな、ちっちゃい小人みたいなロボットをいっぱい作って、それに手伝わせながら、まず雲の黙々の上をこう、平坦に整地させて、で、平坦になったら今度は、森の種とか草原の種っていうので、種を、まあ、空から竹小豚で撒いて、で、 明日の晩には一面草原になってるよとか言って、であと静香ちゃんにお城を描いてもらって、そのお城をその図面をなんか機械に入れたら機械がレンガをポンポンポンポン吐き出して、それで自動的にお城が組み上がっていくねんね。でもどっからどう見てもマインクラフトやねん。で本当に手伝ってくれるロボットたちがなんかいるせいでどんどんどんどん出来上がっていくのはまるでドラゴンクエストビルダーズ2やねん。でしかもすごい王国がで、まあかなりの面積の王国ができて、それでそれは外部から見えないように偽装されてんねんけど、なんていうのかな、子供たちが自分たちだけの土地を持って、自分たちだけの王国を空の上に誰にも見つからないようにして持つことができるってものすごい夢やんな。でしかもその時になんかお金が足りんとか言って、スネ夫とかみんなに株主になってっつって、分かったよっつってスネ夫は3万円出すよっつって300株買うよって株式会社みたいなことは、まあ、言うわけで、 ありがとうスネ夫っつってドラえもんがその3万円持って22世紀デパートへ買い物行ってくるよっつって機械を余分に買ってくるんやけど、3万円でそんなに買えんのって言うと、これ数百年後に行ったらスネ夫の3万円に利息かなんかがつくのか、数百年分運用した場合の金額になるのか、莫大な金になったんかなってちょっと思うんですよね。一株100円でしたからね。で、そうやってできた王国に一っ子一人いないんですよ。巨大な王国を作ったけど一っ子一人いないわね。それはロボット以外は誰もおらん。そこに、まあ、いつものメンバー4人、のび太を入れて5人、4人やんな。のび太を入れて4人の、まあ、少年少女が、なんか、喜んで住むんやけど、一っ子一人いない巨大な庭園みたいな王国に、4人の少年少女が、何が悲しゅうて住んでんねんって、国民はいらんのか国民はって思うんやけど、それが今のマインクラフトとか、そっくりですよね。でかい城とか国とか作るけど、でも一っ子一人おらんやんみたいなのは、そのゲーム世界に作った仮想の王国と全く一緒やなと思って、でこれが1993年作品なんですよ。で、調べたらマインクラフトは2009年なんですよね。その世に出たのは。ですから、もう圧倒的前ですよ。だから、こののび太の映画、ドラえもんの映画を見て、マインクラフトができたのかもしれんし、ドラゴンクエストビルダーズ2ができたのかもしれんと言うと言う過ぎかもしれんけど、やっぱ夢ってこういうことやんなって思うし、ある意味まあ成就したわけやんな、コンピューターの世界の中になるけど、うん、でもほぼそうやん。のび太たちがやったのも現実の世界の空の上とはいえ、そのまあでっかい雲があったら日陰になって大変やから、こう太平洋の上に移動させて、でどこでもドアでいつでもそこへ移動して、で軍隊とかに見つかったらまずいからっていうんで、まあ、外からは全く見えないような、まあステルスにしたっていう意味で言うと、もう仮想世界ですよね。仮想世界にまあ、自由に自分で好き勝手できる雲の上の王国作って、でそこに草原の種まいて、森の種まいて、自然を、地上とほとんど同じような自然を作り出すっていうんやから、本当に、ドラゴンクエストビルダーズ2そっくりですよ。草原の種出てきますからね。で、すごいなと思って見てたら、なんとね、のび太たちの作った雲の上の王国と同じように、完全ステルス性だけれども、他にも雲の上の王国があるってことがわかるわけですよ。それも何十個もあって、それが、天上連邦とかいう、雲の世界の未来都市みたいなものがあって、まあ、ラピュタですよね。現役のラピュタですよ。で、現役のラピュタみたいなものがあって、で、ドラえもんの道具と同じようなテクノロジーで、雲の上に、みんな住んでて、大都市もある。っていうところに、 そののび太たちが、まあ、迷い込むって感じなんですね。で、だんだん怖くなってくるのは、その天上人たちは素晴らしいその世界を作っていて、で、その地上で絶滅したはずの動物をいっぱいその保護していて、で、サファリパークみたいなものを結んでいるんですよね。で、あの、とっくに何百年も前に滅んだ動物たちがこう生き生きと暮らしていて、もう楽園のような、まあ、世界が あって、そういうのを見学させてもらったりするわけですけど、だんだんこの辺からノア計画みたいな言葉が出てきて、ノアの箱舟って鳥肌立ってくるわけね。ノアの箱舟伝説、もちろん神様に言われて、その作ったタンカーみたいな船に動物一つがいずつと、善良な人間っていうお前の家族だけ入れて、それで大洪水からあの生き延びさせろって神のお告げでやるわけですよね。ですからこの雲の上に絶滅しそうな動物を全部こう避難させているっていうのは、そのノア計画っていう言葉ともちょっとゾッとするなっていう風になってきて、で、その象とかアフリカでその密猟者に殺されそうになってた象とか、こう随分こうサルベージしてきているわけですよね。で、なんでこんなにそのやるんやろうっていうと、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、要はこの天上界のまあラピュタみたいな人たちは、その地上の人間たちが環境破壊をどんどんやって、で、この調子でいくと天上界ももう大気汚染とかで、生活できなくなるということで、あと温暖化とか、オゾン層の破壊とかで天上人も生きてられなくなるっていうことで、もう地上を滅亡させてしまおうと。だ雨をじゃんじゃん降らせて、滅亡させてしまおうと。で、その実験で、島を一つ雨で完全にこう、まあ、崩してしまうっていう、それが冒頭なんですよね。怖いですよね。もう、たまたまその人間が3人漂着してる無人島で、で、もう、神のお告げに見せかけてこの島から逃げろとか言うんやけど、その、地球の地上を全部大洪水で絶滅させるための予行演習みたいなのを冒頭シーンであるんですよ。で、それでその、途中からこの雲の上の王国、めっちゃトラウマなんは、ドラえもんが、その、雷雲っていうか、まあそのマシン、雷攻撃を受けて、壊れるんですよね。で、ドラえもんが、ボケるんです。死ぬとか、まあ止まるとかじゃなくて、ボケるんですよ。認知症みたいに。で、ドラえもんが目が星になっちゃって、で、ガグゴゲゲゲ、ゴゲガガガファガガーとか言うの、もうめっちゃ怖くないですか？今僕の声聞いただけでゾッとしませんでした？ドラえもんが、完全に壊れて、で、ゴゲゲガバゲガ、ゴゲガバキャーとか言うと、その騒がしく、ね、ただ壊れておとなしくしてチーンってなって煙フシューだったら、まあそれも残酷だけど、元気なんだけど、何言ってるか分かんないし、正気じゃないんですよ。メダパにかかったみたいになってるんですよね。で、それがずっと続くんです。なかなか治らないんです。めっちゃ怖くないですか？で、のび太が、なんか、どこでもドアで自分の家へ帰ったら、その、たまたままあお母さんが、なんか、その、どこでもドアのダイヤルを回してたとかで、10日後の世界に、行くんですね。そしたら、もう、その、天上界の攻撃が始まっていて、もう、のび太の家が大洪水で、外は大洪水で、家が流れていってるんですよ。で、家がもう傾いてて、で、おたたたたって、もうどこでもドア開けた瞬間、転がり落ちるっていうような状態で、で、ママ、パパって言っても、もう誰も家の中いないし、もう2階まで水が来るっていうぐらい、もう、濁流に飲まれてて、しかも抹茶色な、水の中に、のび太とかドラえもんがバチャンと落ちて、で、その時ドラえもんはようやくこう、正気を取り戻してくれるんですけど、もう、めちゃくちゃ怖いですよね。で、10日後の未来に行ったらもう、文明が滅んでたって、 いうようなことで、本当ノアの大洪水が起きてたっていうことで、で、なんとかしなきゃっていうことで、ドラえもんが、正気に戻ったドラえもんが、ドラ焼き食いながら、まあ必死になって考える。そこで、やっと考えついたことが、そうだっつって、この、ドラえもんの、その、雲の上の王国を作った時に、雲固めスプレーっていうので、雲を固めたんだけど、その逆に、まあ、雲溶かしスプレーもあるんだった、雲溶かしガスっていうのがあってね。で、まあ、これを吹きかけると、雲が、元の水蒸気に戻るから、まあ、下手に使っちゃうと、こう、王国が溶けてしまうからね。厳重に、こう、ね、なんかタンクに入れてあるんだけど、これを、使えば、こう、天上界の、その、ラピュタみたいな、もう雲を固めてね、浮いてるだけだから、これを打ち込めば、天上界の人たちは、まあ、地面がほどけて、全滅すると。だから、これは使うわけじゃないんだよと。これを脅しに使って、対等の立場で交渉しようって、もう本当にドラえもんお前、スクラップだなっていう。ドラえもんやっぱり壊れてるよね。めっちゃ怖くないですか？だって人間死ぬんですよ。その何千万人も住んでるわけですよ。そのラピュタの上にね。で、首都とかがある。で、それに向かって、発射機があるんだって言って、のび太の王国のお城の中から発射機が出てくるんですけど、もうどこからどう見てもドイツ軍の列車砲みたいな、もうガチの大砲なんです。もう、ただの可愛らしい発射機のデザインじゃない、もう100兵器なんですよね。で、それで、脅せば、対等の立場で交渉ができる。決して使わないけどね、って。いや、すごすぎるよな、この話。で、なんとそれは、地上から捕虜になっていた密猟者4人組が、まあ、逃げてきていて、で、その、のび太とドラえもんの使ってる道具を、まあ、強奪して、で、その、なんていうんですかね、地上の危機だからって言って、その4人も、天上界に囚われていたから、何をやろうとしてるか知ってるから、そのドラえもんの、その、雲溶かしガスを、大砲で、打ち込んでやれって言って、ポチッとなって言って、本当に打ち込むんですよ。で、エネルギー塔っていうエネルギー臭っていうのを完全崩壊するんですわ。で、その女の子の、あれが、なんかラジオかなんか聞きながら、エネルギー臭の人たちはみんな助かったからよかったようなもんのって言って泣くんですけど、いや、そんな都合よく助からねえだろって、死ぬだろっていう話で、いや、ほんと死んでると思うんですよね。で、いや、やっべえ話、やるなと思って。で、まあまあ、この話はその後も、まあ、散々いろいろ、なんか盛り上がって終わるんですけど、途中からくどいなっていうか、まあ、エコロジー脅しというか、もう地球環境をみんなで守らないと大変なんだよって子供に植え付けようとしてるのがありありと分かっちゃって、途中からやっぱりやりすぎだなっていうのは思った。寸止めで、意外ともう一押しできるけどやらないぐらいで、物語終わっといた方が、本当に名作になると思うんですよね。ちょっと言い過ぎたなみたいな、その自然環境守らなきゃみたいなことをキャラに言わせすぎたなみたいな寒さを感じて、まあでもありがちだよねと、まあ思うんですが、でも全てはその1993年なんですよ。その自然を守らないと大変なことになりますよみたいな話を言ってるのは93年、まあ確かに93年頃には、まあ、言ってたけど、そのエヴァンゲリオンとかと同い年ぐらいですよね。で、だけど、そっから今31年経って、ずっと言われ続けてきたけど、いや、もう人類は滅びるなという感じですよね。で、まあ、結局取り返しつかなかったなっていうような感じですけど、いや、本当に当時それを10歳で見た子供たちが、今41歳ですからね。あ、違うか。え、そうか。俺48歳なんだよな。あれ ?93 年。まあ、そんなもんか。だから、 93年の作品を10歳で見た子供は今41歳なので、そのもうね、いつまでもその大人が悪いと言ってられない年ですよね。自分たちももう大人なんだから。だから本当ね、そのああいうドラえもん映画的なものがその社会を良くするような、効果を持つのか力を持つのか持たないのか、それは微妙なとこだなとは思うんですが、それ積極臭いことはいいとして、やっぱりまあすごいし、なんていうのかな、何箇所か、とても何箇所かっていうか全体にすごい。そのね、まずのび太たちが作った誰もいないそのまあ王国建設ですね。でそれが王国って言っても国民がいないから、まあ側だけ、ハリボテのまあ映画のセットみたいなものを子供たちが作るだけなんだけど、それは後にマインクラフトというゲームになって、もう世界中でもう完全に未だにプレイされているゲームとして、まあ、歴史を変えるぐらいのゲームとして、まあ爆誕するわけだし、で、その今ラピュタというか現役のラピュタ王国みたいなものに行った時に、その雲の上に築かれた、そのエデンの園というか、その未来都市ですね。それが、そうそう、こういうのが見たかったんだよっていう、昔の戦前戦後の少年漫画の、まあ、ポンチ絵に描かれた、まあ、未来都市みたいなものって、意外と今 SF 映画見てもなかなか見ないじゃないですか。まさにそういうものが見れるわけですね。これこれみたいな。で、その、いわゆる我々が神話の中とか、孫悟空とかいろんなもん出てくる展開ですよね。雲の上になんか王宮があって偉い人たちが住んでるみたいな、あの展開のイメージがそのリアリティを持ってその出てくると。で、その我々よりはるかに進んだ、まあ、空飛ぶ乗り物もあると思えば、なんかそのここに寝てくださいみたいに通される部屋とかは、まあ、我々がよく知っているようなこう高級ホテルみたいなデザインだったり、でもその、いいよね、こうなんか、すごく寝心地がいい未来のベッドみたいなのが置いてあったりとか、なんか宇宙船の窓みたいなのがはめてある部屋に通されたりとか、なんか、ああいう、リアリティある、そのファンタジー世界みたいな、なんとも言えないね、あれね、ドラえもんの世界いいね、なんか、本当にゲームで、そのドラえもんの世界みたいな、ああいうそのなんて絵に描いたような未来都市みたいなものを体験できる3D ゲームとかを作ってほしいよね。で、まあ、そんなすごくディフォルメされたフォールアウトみたいな雰囲気で、いやーすごいなと思った。で、海底祈願城の方はなんか海底にこうキャンプに行く、夏休みにいつものメンバーで海底にキャンプに行くっていう話で、もう深海1万メートルみたいな偉いところにテントみたいなの立てて、そこで暮らすみたいな、なんだけど、さすがに海底なんで、絵面はあんまり良くないですね。殺風景というか。で、しかも、83年映画なんですよ、海底祈願城って。今だったら、海底にいろんな生き物がいることがめっちゃ分かったけど、41年前ですから、そんな、めちゃくちゃ、深海のことが分かってなくて、深海には本当に生き物はいないんだって、なんかアニメの中でも言ってましたけど、後でいることが分かるんですけど、まだあの当時分かってないから、深海に行っても何にもいないんですね。で、寂しいっていうことで、いろいろ魚をこう、泳がす、また変なアイテムを出してくるんですけれども。で、何が悲しゅうって海底なんか行ってんって、いう感じで海底に行くんですけど、そこに 実はまた王国がある、海底王国があるっていう話で、でこの時にそのスネ夫とジャイアンがなんか金塊を積んだ船が見つかったとかなんとかいう情報で、そのバミューダ海域まで行くんや言って、そのバギーに乗って、まあ、勝手に行っちゃうんですよね。でそうしたらそのいわゆる海底の中で息ができるような水圧に耐えられるような、まあそういうあれがアイテムが24時間で効果が切れる、それも知らずに行っちゃって死ぬねん、その水圧で、スネ夫とジャイアンが。いや、トラウマになるよね。トラウマになるわ。なんで24時間で効果が切れるとかいうフラグ立てとくかなっていう。絶対なるやん、それってっていうね。で、それを適応灯って言って、ピストルみたいなもんで、っていうかまあライトみたいなやつで、適応灯っていう言葉が何回もできるよね。どんな環境にもね、適応できるように、なる、すごいアイテムなんだよって言ってドラえもんがこう照射してくれるんやけど、適応灯って一時どういう字書くのって思わない？適応灯だよ。これ多分適応灯の灯って懐中電灯の灯なんだよね。で、だけどちょっとネーミングが和のテイスト強すぎない？適応灯って。もうちょっと適応ライトとかにしといて、適応灯って和のテイストが。それでもう適応灯適応灯ってね、海底人まで適応灯って言うんやけど。で、海底にもまた立派な王国があって、でその雲の上にね、なんかすごい未来都市があったり、海底になんか結構な、まあ、未来都市みたいなのがあるっていうのが、まあ、ドラえもん劇場版の、まあ、あるあるなんやと思うんやけど、意外と、なんていうのかな、ありえへんやろって思わないように、そのスムーズに導入していくんですよ。それもやっぱすごいね。ゲームとかでもそうやんか。やっぱ、その没入感っていうのは、ゼルダのハイラルでもそうやし、なんか、その世界がありえへんやんって突っ込んでしまわないような、自然にいつの間にやら俺はハイラル人やったって思えるような、こう導入をね、演出しないといけないわけで。いや、そういうのもうまいよな。でね、その海底祈願城は、なんかもう、核戦争、海底で核戦争が行われるような歴史があって、でその、バミューダ海域にあった、その、まあ、祈願城っていう王国は、なんか核実験の失敗で、まあ、滅んでしまうんやけど、その防衛ロボットとかが現役で、その人間はみんな死に耐えてんのに、防衛ロボット、AI ロボットみたいなんが勝手にバミューダ海域を守っていて、だからいろんな飛行機とかね、船が行方不明になるんやって、その防衛網に引っかかってるから勝手に潰されるんやっていうね、そういう設定で、でその何が怖いって、その、滅んでしまった海底祈願城には、その、自分のところが攻撃されたら、その、世界中に核兵器みたいなのを打ち込むシステムがあって、で、それが海底火山の噴火によって誤作動を起こす。それを止めなあかんっていう話なんです。で、これは復活の日っていう、これまたすごい映画ですけど、SF、日本の SF 映画、復活の日と似てますよね。作られた時代も似てるような気がするし、でしかもこれが、米ソ冷戦時代に本当にあったシステムで、その、自動報復システムっていうやつになるのかな。で、まあそういう、今も、まあ人類にとって恐ろしい核戦争の、そういうシステムのことですけど、まあ、そういうのもちゃんと取り入れてですね、まあ、見せてくるということで、でも、必ず、海底祈願城ではね、なんか、静香ちゃんが、一人こう、捕虜となって、相手の懐へ飛び込む で、ジャイアンが、そんなことだったら俺がとか、僕が行くよってスネ夫が言ったりするんやけど、もう敵も、私女の子だから、少しは油断してくれると思うの。私が言い出しっぺだし、私が行かなきゃって言って、敵地に、静香ちゃんが乗り込んでいくんですよね。で、どうぞ捕虜にしてくださいって言って、AI 兵器に間にも殺されそうになるところに、その、海底を歩いていくんですよ。その時に、ここに、静香ちゃんがいますよっていうのを敵にこう知らせるためか、古敵対ロボットみたいなのが随伴して、その海底を、古敵隊がマーチを奏でながら、静香ちゃんがずんずんそこを、堂々たる、あれで歩いていく。やっぱ源静香ですからね。源氏の源ですもんね。名字が源やから、やっぱそういう時は見せるよっていう。うん。で、かっこいいなーっていうのとか、うん。なんかね、いいですよね。スネ夫とかも、金持ちやけど、今のアニメとかやったらもっと、金持ちやから嫌、意地が悪いとかね、人を見下すとかね、なんか金の力で何でも解決しようとするとかね、金持ちの嫌なところをスネ夫にもっと出させようとか思っちゃうでしょ、今のクリエイターやったら。違うんですね、スネ夫って金持ちキャラ一人ぐらいおらなあかんやんっていうのは、時たま金の力がいるっていうことが起きるわけですよ。で、子供小学生ばっかりでお金なんか持ってへんから、だからタクシーに乗って帰らなみたいなね、時に困るやないですか。だけど、スネ夫はお金持ちやから、じゃあ、僕は払っとくよって言って、タクシー乗れるし、なんかね、お金がどうしてもいるっていう時には、スネ夫が、それぐらいどうってことないよ。お年玉でもお釣りが来るよみたいなことを言って、ポンとお金を出してくれると。そういう点で、スネ夫の金持ち具合っていうのは、みんなを助ける金持ち具合なんですよ。そして、スネ夫は、その割には嫌味なやつじゃないよね。多分、スネ夫って相当金持ちのせがれですけれども、その割にはいい子ですよね、スネ夫って。ジャイアンなんていう、八百屋のせがれに、その金の力でマウント取らないじゃないですか。絶対いいやつですよね、スネ夫はね。で、まあ、ジャイアンはジャイアンで、やっぱ粗暴で力持ちでっていうキャラは、なんかいてくれないと閉まらないというか、のび太が、平和主義日本みたいな、ふぬけだから、いや、ここは腕っぷしでだろうと、げんこつで一発しばけばこんなドア突破できるだろうっていうような時には、ジャイアンがいてくれると、足で蹴破ってね、突破するみたいな、のはジャイアンがやってくれる。だから、ものの見事ですよね。キャラクターのあれが。で、ドラえもんっていうものがさ、なんていうの？どう考えても犯罪っていうか、許されないだろうって、自分だけ未来から来て、一人の小学生だけ助けて、不公平感、今だったら炎上するレベルで、ドラえもんのやることっていいんでしょうかって言われるよね。で、僕も金がね、ドラえもんの道具なんて、チートだし、許されないだろうと、もう普通にタイムパトロール仕事しろよと思うんだけれども、何なんだろうねっていうと、やっぱドラえもんって昔から、いや、夢があるよねって話ですね。夢があるよね。まあ、タケコプターに代表されるようなね、空を自由に飛びたいね、はい、タケコプターみたいなね。で、人間の欲望を安易に叶えてくれると、そんなの努力をしなくなるだろうと、例えば、タケコプターなんかポンって出されたら、飛行機を発明しようと思わなくなるだろう、人間は、っていうことだから、ちょっと麻薬みたいな危険な匂いがするよね。ドラえもんのポッケって何でもね、それだったらこれで解決だ、一発解決だみたいなんで、人間が何の発明もしなくなるだろうっていう危惧は感じるんだけど、でも結局、夢って大事で、雲を スプレーで固めることができたら、広大な土地をその自分の好きにできて、で雲の上をその手伝いロボットを量産して、それで整地して、で自動建築ロボみたいなものでその絵に描いたお城をこう、まあ、あの建てていってくれるというようなね。でそのどれぐらいで完成って言ったら、まあ2、3年かなってドラえもんが言う。で、そんなに待ってられないよってのび太言ったら、だってお金が足りないんだよっていう、その妙なリアリティね。で、それで、あいつからスネ夫に3万円の株を買ってもらって、その3万円を200年後の世界に持っていったら、結構いろいろ買い物ができて、これで、まあ、あっという間にできるっていうね、話なんやけど、甘やかしだけど、その夢が、その、まあ、こんなことできたらいいなっていうのは、要は、例えば、土地が、普通だったら、お金めっちゃ高いから、まあ、子供はおろか大人でも買えない。好き勝手に買えないよね。広大な無限の土地はね。で、でも、できたらいいな、雲を固めてそこ行けたら、まあ、そこに自動、どこでもドアでヒュッて行けたら、いいし、土地の問題は困らないし、で、それがその日照権を阻害するんだったら太平洋上に動かせば、まあ基本的に誰の迷惑にもならないし、そしてそれが外部の人に見っかったらごちゃごちゃ言われるから、完全に見っからないようなステルスフィールドを張ることができる装置とかもあったらいいなっていうのを思うのは勝手じゃないですか。で、その結果、マインクラフトという形で叶ったわけだから、その、ある意味、その、まあ、伸びた的な、その欲望の持ち方っていうのは、持った方がいいってことだよね。そんな、いわゆる虫のいい話ですよ。うん、そんな虫のいい話はないぞって。で、しかもその、あれなんですよ。その、雲ロボットという雲を綿菓子みたいにして作ったロボットたちが、何でもやってくれて、もう、ごちそうも作ってくれて、スパゲッティとか食ってんすよね。で、いや、めっちゃいいなって、それめっちゃいいなっていう、それもその、発電は、まあ、太陽光で発電し放題だし、その食べ物とかは、そのロボットが畑をやるのか何なのかとか作ってですね、あとなんかもう空気とか、もうその、ただみたいなもんからいろんなスパゲッティ作れるとか、そういう装置もあって、で、もう、海底に行った時もそうですけどね、海底だと、まあ、海底のプランクトンを、使って、どんな料理でもレプリケーターみたいにファーファーって、カツ丼って言ったらカツ丼とかね、そういうのを、いくらでも作れるんだよっていう、そういうのは、都合、虫のいい話ですけど、でも、夢として持っとくのは、全然悪くないよねって、いうのは思った。で、その夢が、その、まず夢を持つ。だけど、そう簡単に叶うわけないじゃん。ドラえもんじゃないんだからっていう話。で、そうだよねって、これは子供の頃の夢だよねって思うんだけど、マインクラフトを作ったスウェーデン人がドラえもん見てたか別として、コンピューターゲームを今作ってるんだけど、コンピューターゲームで何か夢のある遊びないかなってなった時に、あ、ドラえもんのあれ、ありなんじゃねって。で、あれは現実世界で雲を固めてやってたけど、まあ、それはさすがに今でも無理だけど、コンピューターの世界だったらいけんじゃねっていう話ですよね。で、コンピューターの世界も結局土地代がタダだし、資源が無限だし、まあ、何でも、まあ、作りたいものは作れるじゃないかと。まあ、スパゲッティ食べるとかさすがにできないんだけども、その、大抵のことはコンピューターの中で再現できるじゃないかっていうようなことで、まあ、雲の上に王国を作ると。あ、だから今思ったけど、まあ、俺はもうそういうゲーム、そういうもの作るの懲りてるけど、その、雲の上に雲をスプレーで固めていて土地を広くして、で、その、どんどんどんどん雲の上にいろんな王国を建設していくゲームって、できるね。うん。それはそれで面白いね。なんでドラえもんの小学館かなんかって、ドラゴンクエストビルダーズはさ、スクエアが、エニックスが、やったわけじゃん。その、ドラゴクエの世界観でマイクラをっていうようなことをやって、 ったわけで、成功したわけで、だドラえもんのゲームってファミコンでいくつか出たけど、今引き続き出てないじゃん、ドラえもんのゲームって。なんでやらないんだろうね。ドラえもんのあんないろんな道具をあのコンピューター上で だったらまあ使えるからね、コンピューターゲームのドラえもんのやつってなんでやらないんだろう。せっかくある持っている資源とか財産をさ、なんか小学館とかって宝の持ち腐れしてるよね。うん、まあそんなことをね非常に思うんですよね。で、あとそのかっこいいメカデザインとかでもね、コンピューター上であのドラえもんのあのあれいろんなとこに出てくるメカとか、あんなのコンピューター上で再現したらめっちゃかっこいいと思うんやけどな。で、なんかもういろんなゲームに、シミュレーションゲームとか、まあいろんなゲームにあの、まあかつての、だから、リトルスターウォーズのあの戦争を、シミュレーションゲームにするとかさ、なんぼでもできると思うんやけどね。うん。で、でも意外とそれは気づいてないんやと思うねん。つまり、温故知新ですわ。僕がやっぱりその、ふとね、やっぱりね、結構昔のものを見直すんやけど、宝の山ですよ、本当に。3、40年前のアニメとかを、見ると、もう演劇やってる人でも、小説書いてる人でも、エロ本書いてる人でも、ゲーム作ってる人でも、いや、これやんっていうようなもんだらけですよね。3、40年前のいろんなもんや、まあ小説でもいいし、何でも、本当に。ね、前も言ったけど、トリックっていうドラマは、中島ラム先生のガダラの豚を多分パクってるんやけど、でも本当に、ガダラの豚に気がつくってことが重要で、いや、これは面白いやろ、テレビドラマにしたら面白いやろ、というふうに気づくことが重要で、余計あるんですよね、そういう、もっと評価されてええやろみたいな創作物が、その、日本の黄金時代とかにめっちゃあるわけよ。うん。だから、まあ戦前とかも含めてもいいやろし、江戸時代も含めてもいいやろうけど、宝の山はね、100年も遡れば、いくらでもあって、で、それを利用しない手は、ないですね。いや、本当に。うん。で、まあ、僕は今、DL 同人っていうエロ本を、まあ、なりわいとしておって、そっちの方も順調に毎日仕事してるんですけども、そういう意味では、くしくもやっぱドラえもんの静香ちゃんと、のび太のママの、あのデザインと、動きとかの、まあ、色っぽさ、表情とかも、全部できるじゃないですか。のび太ママよく怒りますよね。静香ちゃんは女の子っぽいだけではなく、時として武士のようなそのかっこいい女の子でもあるし、静香ちゃんって結構よくいろいろ重要なポストですよね。映画版とかだと結構重要な役回りをすること、のび太以上に活躍することが多いわけで、で、あんな少ない線で書かれた顔しか与えられていない静香ちゃんが、ほんと眉毛とかも線一本ですからね。眉毛に太さないですからね、静香ちゃんって。で、そんな静香ちゃんが、ありとあらゆる感情表現をドラえもんの作品の中で今までもしてきたでしょ。ね。なんかね、まあ、照れたり恥ずかしがるのもね、よくやりますけど、なんか、のび太が、先生に、天国の雲はどの高さにあるんですかってガチ聞きして、でクラスで大爆笑が起きた時に、静香ちゃんがのび太の後ろの方の席、斜め後ろから、びっくりした顔でのび太さんを見るんですよ。で、その時に、びっくりした表情っていうのが、ただの驚きではなくて、その、のび太さんってよく知っている、ね、めちゃくちゃよく知っているのび太なのに、想像を絶することを言ったから、驚いているっていう表情で、なんだろうな、ただ驚いてる表情を描いたよりは、何かちょっと、びっ くりしたみたいな、なんだろうな、なんかちょっと複雑なんですよね、その感情が。うん。で、そういうのを、ものの見事に描くし、あとその、体ですよね、のび太も、ドラえもんも、しずかちゃんみんな、あの、顔だけに頼ってない感情表現をね、あの、線がシンプルだから、体動かすの簡単なのか、その、背中がちょっと曲がっていたりとかって重要ですよね。で、ちょっと猫背とか、ちょっと覗き込むみたいなのって、ドラえもんの少年たちって結構そういうポージングすると思うんですよ。いつもピンと立ってるわけじゃないっていうか。で、その、リアル系でキャラクターデザインとか書いちゃうと、それが大変になるんですね。だから手の指とかでも、あの、ドラえもん、あ、静香ちゃんとか、のび太も、指はちゃんと、手の指は5本あるんですよ。だけど、足の指は、まあ、1本もないんですよね。靴下履いたような、裸足でも靴下履いたようなデザインから、まあ、基本的に動かすことはない。たまに親指だけ独立してることがあるかもしれませんが。で、なのに、手の指はね、あの、サボらないんですよね。もしかしたら昔の、まあ、ドラえもんの漫画では、手はお団子だったかもしれないんですけど。でも、今僕も仕事で手をたまに、まあ、まあまあ結構書くんですけども、あれ難しいじゃないですか、手って当然。指に関節が、3つぐらいあるわけで。で、ところが、ドラえもんの静香ちゃんの手とかをこう止めてみると、あの、ディフォルメされてるんですよ、当然。その体も全部ディフォルメされてるから、そのリアル系の手よりは、まあ、指がちょっと短くて、そしてこの関節のくびれとか線が描かれないですね。あの、ね、皆さん自分の手をこう見たときに、人差し指から小指まで指ね、あの、親指も含めて、2箇所曲がるところがあるでしょ、第一関節、第二関節で。そこに、まあ、横の線が、ね、よく曲げるところだから横線がありますよね。でこれは絵で描くときも当然描くわけですよ。ところが、まあ、ドラえもんの静香ちゃんとかの手とか、まあ、のび太のお母さんでも、絶対にその線は描かれることはないと言ってもいいぐらい、描かないんですよね、そのディティールは。だけれども、その、まあ、いわば太短い手みたいな指がね、太短めに描かれるんですけど、でもちゃんと、リアルに手を描いてるときと同じぐらい、手が完璧に正しく描かれていて、それで、その子供の手だし、まあ、ああいうディフォルメデザインの、まあ、手だから、その、リアル手よりも、ね、なんかディフォルメされてるのに、ちゃんとリアルに見えるんですよね。リアルに見えるんですよ。不思議。ほんと不思議。不思議なぐらいよくできている、やっぱり。うん。アンパンマンとかね、もうバタコさんとかもう手楽ちんに描けるようなデザインになっちゃってるし、で、あと、クレヨンしんちゃんとかっていうのは、ディフォルメは相当されてるけど、まあ、大人のキャラとか、まあ、お父さんお母さんとか見ても、何ですかね、こう、デザインにすっごく癖があって、そういうディフォルメとか相当されてんだけども、その、ドラえもんみたいに、大人までディフォルメされてないんですよね。クレシンの大人って、まあまあちゃんとした、等身してますよ。だけど、ドラえもんのお父さんお母さんとか先生とか見ると、等身が相当ディフォルメされた、まあ、四等身もないかもしれないような、いわば大人に見えないぐらい、子供っぽいぐらい、まあ、タヌキみたいな、ね、お父さんでもタヌキみたいで、可愛らしいですよね。パンダみたいな体型ですが、でもちゃんと大人ってわかりますよね。お父さんは大人だし、サラリーマンだし、家に帰ってきたら着物に着替えるっていうような、なんか伝統的なお父さん、旧日本海軍にでもいましたみたいな。そんな、ね、七三分けのちゃんとしたサラリーマンって、わかるよね、お父さん。で、お母さんも、ちょっともう、 うるさいぐらいの教育ババアだっていう風な印象がありますよね。だけど絵を見るとどっからどう見てももうロリアニメみたいな、あの等身で、その体型もディフォルメされてめっちゃ可愛い体してるんですよ、あののび太のママって。でも、なんなら老け込んだババアかっていう印象はあったし、ガキの頃はのび太のママって本当にあのいつもガミガミうるさいババアみたいな印象はありましたよね。で、あのだからね、絵だけじゃないんだってことですよ。やっぱりあのセリフとか声とかあの仕草とか、もうそういうことすべてがキャラクターの、まああれを、まあ、キャラクター性を作っていくわけで、あの姿形なんてどうにでもなるというか、あの大した問題じゃないっていうのは、いや本当に感じるけどすごいなと思います。そういう意味でその超使えるいいディフォルメのその作品って何と何があるかねってなった時に、あの例えばそのドラゴンボールね、鳥山明先生のドラゴンボールとかも、まあ、ディフォルメされたキャラクターによってで、まあ、作り上げられているとは思うんですけど、あれ簡単じゃないですよね。ドラゴンボールの絵って真似するのも、まあ、相当意外とディティールが書き込まれているっていうことですよね。で、じゃあアンパンマンはっつうと、今度はアンパンマンになっちゃうと、その色気を感じないですよね。あのパン工場の2人とかカバオくんたちにしてもあんまり色気を感じないですよね。絵がやっぱあそこまであの絵本、なんか子供の絵本みたいな絵だと、指とかももうみんなお団子でしょ。だからさすがにエロスまで感じないよねって、あそこああいうデザインされちゃうとって。メロンパンナちゃんとかいるんだけども、でまあドキンちゃんとかね、ちょっとドキンちゃんとかやっぱちょっとビッチなデザインになってるけどな。でまあそのいろいろあるけれども、ランマ2分の1とかそのいい感じでディフォルメされていて線が少なくて真似できそうな作品群って結構あるけど、うん、でも意外と簡単じゃないんだよっていうのあるよね。で、そう、ドラえもんで言うと、これ簡単ではないですよ、決して。あの、ちょっと模写すればわかるんだけど、あの、完璧に均整の取れた、あの、のび太とか、静香ちゃんとかって、ほんと CG じゃないかなっていうぐらい、いつも完璧に等身とか合ってるわけですよね。あれ難しいよ。あの、いつもいつも、あの等身を割合を、あの、完璧に描くのは、あれはプロの仕事ですよね、やっぱり。で、しかもこう、顔の中のパーツが、寸分たがわぬところにあるんですよね。そうでないと、あれは気持ち悪くなる。で、それでいて、あの、角度とかはリアルにいろんな角度で描かないといけない。あの、サザエさんとかだったら、あの、なんかもう、二次元の世界みたいなので、もう基本表現していくんで、こう、カツオの顔とかワカメちゃんの顔はいつも同じ一定の角度で描かれているみたいなんで、まあ量産性を高めてあるけれども、ね、ドラえもんとかは、その、立体的だっていう点では、あの、どの角度からも撮るんで、あの、どの角度から描かれても、のび太やジャイアンをちゃんと描かないといけない。特にスネオなんて不思議な顔の形をしてるから、斜め後ろからスネオを見たときどんな感じになんのとか、結構難しそうな話いっぱいあるわけですよね。で、でもね、よく書かれている。あれは、まあ、真似する必要もないんだけれども、でもやっぱ、イラストレーションとして捉えるべきかもしれないね。あの、完璧なる、まあ、デザイン性だなと思うから。で、そういう中から、その、本当あれ、当たり前に書かれてるような家とか、あの、まあ、信号とか、こう、 画面に映り込むあらゆるものが、僕らはこうドラえもんの世界見慣れてるから意識しないんだけど、あれ全部にディフォルメが入ってるんだよね。そのリアルなものをそのまま描くんじゃなくて、徹底的に線を減らすような工夫が、あの全てのものに、まあされているというようなことですね。だけどディフォルメしすぎじゃなくて、ギリギリ本物に見えるぐらいの、あの玄関先に黒電話が置いてあって、それで静香ちゃんの家電話するみたいな、ああいうものの黒電話とかの絵を描いた時に、なんか本物っぽく見えるような、あと玄関先の靴箱があってって、ああいう絵を描いた時にディフォルメされてるんだけど、見てるこっちは本物の玄関を見てるようにしか思えないっていうような、あれもマジックだよね、マジックで。あの学校の教室とかよく出てくるけど、本当なら相当描くの大変なはずなんだけど、相当やっぱディフォルメしたりうまいことやってると思うね、学校の教室の描き方とかね、あと学校の描き方とかね。うん、でいや工夫してるな。パトレーバーとかっていうのはもうほぼディフォルメなく、あの特殊にかの建物とかはもう本物そっくりに、まあ基本書くよね。ディティール徹底的に書くことで、信号機とかもう何でもディティール徹底的に書くことで、まあ大人のアニメっていうことになっちゃってるけれども、あの適度にディフォルメして生産性を上げている、まあドラえもんとかの方がなんか偉いような気がしてきたよ。うん、ある意味、うん、なんかリアルにリアルにっていうのは、まあ芸がないというか、頑張れば誰にでもできることなんだよね。リアルにってほら現物があるんだから、現物写真撮ってきてトレースすればリアルには描けるわけで、何でもリアルにリアルにってやっていこうっていうのは、なんてつまらない考えなんだろうっていうふうに最近思うわけで、どの程度までシンプル化しても大丈夫かっていうところを探るわけだよね。で減らしすぎてそれに見えなかったらアウトで、でもギリギリ減らせるとこまで減らしても違和感なく、全然あこれ信号機ねみたいに普通に思ってもらえれば大正解っていうことだよね。こんなに少ない線で描けるんだったら、あの、なんぼでも描いてやるぜみたいなことになるからね。で、あの、なんか本当にね、全部が参考になる。だからドラえもん映画見てたら、出てくるものの全てが、まあ、ディフォルメされてるから、だけど意外にリアルなものを出すでしょ？まあ乗り物とかいろいろね。で、だから、あ、こういう風に、線減らしたら、あの、ドラえもんみたいになるし、かっこよくなるんだっていう風に、まあ分かることは大事ですよね。まあ本当にそれは未来少年コナンなんかもそうなんですけどね。今、そういうアニメとかあんまり多くないのか知りませんけど、うん、ポケモンとかがだから、ちょっとそのディフォルメ具合が、ドラえもんチックかもね。僕あんまポケモン知らないけど、ポケモンにいろいろ出てくるでしょ、女の子とか男の子のキャラクターがね。あれのディフォルメの仕方とかが、あのドラえもんのキャラクターの、まあ、度合いに近いのかなっていうのはまあ思いますね。それであれぐらいだとセックスアピールっていうか、あ女の子エロいなって思えるぐらいな感じですよね。それそのギリギリラインを狙ってるんだろうなっていうのはまあ思うんですけど、ただドラえもんよりちょっと線多いんかな。あのポケモンのキャラクターの服装とかの、まあ、あのデザインはちょっとディティールがまああるんだろうなとは思うわけです。うん、いや本当にこれは奥が深くって面白いとこで、鳥山明先生はすごいサボる名人であると同時に変なとこ頑張る人ですよね。で、なんか、本当に影みたいなものをちょいちょいちょいちょいってあの、フリーハンドで入れる、ああいうのって、なんか手間増えるやんかって思うんやけど、好きでやっちゃってる感じあるよね。質感を出すためのあの線とか。で、 うん、面白いな。なんか宮崎駿とかもなんか線を減らす名人であると同時に線を増やす名人でもあって、なんか面白いね。うん、でまあまあこれ取り留めもない話なんでもう終わりますけれども、そう、いや、のび太のリトルスターウォーズってリメイク版が近年出てて、まあ多分ダメだろうな、リメイク版っていうのは多分ダメだと思うんだけど、ちょっと明日休み時間に見てみますわ、リトルスターウォーズのリメイク版をね。まあそういうことで、まあ年一で出てるそのドラえもんの映画なんで、まあ見るの大変だと思うんですけど、あ、ぼちぼち見たいと思います。あ、それとごめんなさい、トイレ行きたいからもう終わるけど、クレヨンしんちゃんで僕が一押しは夕日の春日部ボーイズで、まあ戦国大合戦とかも好きなんですけども、大人帝国とかもいいんですけど、夕日の春日部ボーイズは西部開拓がテーマのように見せかけて、あれはブラフで、本当はあれ北朝鮮拉致問題です。で野原一家がその謎の西部開拓劇の世界に迷い込んじゃって、で帰れなくなっちゃうんですが、そのなんかすごい残酷な世界なんですね。で生きていくためにお母さんがなんかバーでなんか歌姫みたいななんか女を売る仕事をせざるを得なくなって、でお父さんはなんか炭鉱労働かなんかでもうクタクタになってみたいな中で、しんのすけはなんかすごい世知辛い思いをするんですけど、なんていうか、だんだんその狂った世界にもう生きていくためにはしょうがないって言って、もうお母さんもお父さんも適応せざるを得ないって言って心が折れていくんですね。で本当は元の世界に戻りたいって、いつもならね、いつものしんのすけ一家ならなんとかして元の世界に戻ろうっていう風に、まあ親たちが頑張るんですけども、もうだんだん親の方が先に心が折れて、もうこの世界で生きていくしかないっていう風に思っちゃうんですよ。その怖さが北朝鮮拉致家族のなんか そこにヒントを得てるんじゃないのかなっていう感じがあって、夕日の春日部ボーイズが、まああれはね、クレシン映画は、まあ、怖くてなんぼだと思うんで、本当に怖いのは大人帝国とかよりも夕日の春日部ボーイズだよねと思うと同時に、夕日の春日部ボーイズにヒロインの女の子が超絶いいっていうか、エロいというか、あれも何なんでしょうね、あの敵の親玉みたいなに飼われている奴隷の女の子みたいなんで、何なんだろうって、超絶エロいんですよね。であとその敵のボスとかも、クレシン映画の敵のボスって大体いつもなんかその凄腕ハッカーがタイムマシンで変な世界行ってっていうようなのが多いんですけど、夕日の春日部ボーイズのそのまあラスボスっていうのは純粋によくあるブラック企業の社長みたいな、なんか金持ちというかヤクザの親分みたいなやつで、純粋に怖いんですよ、マジで。本当もう一回見ようかな、もう春日部ボーイズ、純粋に嫌なやつなんですよ。でなんかひょうきんなところが あるその変な、なんか冒険者みたいな敵のボスですよね。でまあ大人帝国の敵のボスなんかはなんか面白いですよね、なんか昭和オタクみたいなやつで。でなんか戦国大合戦のボスはってなんか信長みたいな大名ですけど、こいつもまあややひょうきんなやつですよね。でまあ雲国際の野望の雲国際とか、なんか未来っていうか現代から行ったなんかまたこのタイムまあタイムマシンを使った犯罪者みたいなよくあるやつですけれども、夕日の春日部ボーイズのそのボスっていうのは最後までなんでその世界でそいつが偉くなれたのかの説明がないというか、実はわしもお前と同じ世界から来たやんじゃとか、タイムトラベラーなんじゃみたいな種明かし何にもないんですよね。 あれが怖くって、うん。まあそういうことで、いや、夏の終わりにですね、パトレーバーも散々見てるんですけど、ドラえもんの映画と、うん、またクレシンも見たいなと思います。まあ、映画見たら結構ラジオ撮るんで、やつぎばやになるかもしれませんが、まあ、お時間のある時に聞いてください。それではまたお会いしましょう。レコンキスター。